皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
3月15日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプル始まりました。
よろしくお願いします。
絶賛ダイエット中ともきと、
おい、どん底荒垣信也と、
はい、劇道から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ダイエット中、
どうした。
前回ダイエットしたのが、去年の、いつかな、9月10月ぐらいだったと思うんですけど、
なんかでやってたよね。あ、 CM か。
CM 撮るっつって、また絞るからっつってやってて、それ撮り終わった日から、あ、まあ大体半年ぐらいですかね、約半年ぐらいはもう
何も
また何もせず普通に過ごしてたんですけど、
リバウンドした、
ちょっとあれ、ちょっと太ったっていう声を、多めにいただくようになって、
最近、
はい、ちょっと前に2月が一番言われたなと思ったんで、ちょっとやっぱ絞ってキープしとかないとなっていうのもあり、
まあ、ダイエットっていうほどこうギュッて絞ろうってわけじゃないけど、まあ、元に戻すというか、まあ、見た目だったり
制限しよう。ただ始めた時に体重測るの忘れたんですよ。
だから痩せたかどうかわからないん
だ。もう見た目で、分かるぐらい痩せるぐらいまでにしとこうかなと思って、一応今自分でも、このツイキャスじゃなくてユーストの映像あるじゃないですか、見て、めっちゃここがなくなったなっていうのは思いました。
でもトモキは結構出やすいよね。
すぐまず顔に出る、
丸くなるよね。
ここがまずすぐ
つく、丸くなるし、逆になくなるし、
あんまり出なくなった。始めるときは結構出て、またこんな感じだったのが今そんなに出なくなったので、今自分で映像を見て、
みんなでこう顎を
引いて、
でも
ジュリーみたいな
顎というか、この辺顔周りでやっぱ一番やばいなってなるな、と、こう写真撮った時の腕というか、この肩周り、
こんな高校に出ます？
で二の腕にめっちゃ出る。
まあ、でも丸くなるフォルムはここが一番わかるのか、背中とかから後ろから。
そう、なんかこうちょっとなんていうの、友達と撮るときに横向きでこう撮った時の
ハスに構えた時。
そう、この二の腕の外側感っていうか、肩周りが、あ、丸くなったなって思ったら
プニンと。
そう、やばいって思う。
全然こんなの感じたことないな。
感じた方がいいですよ。
今年の目標もありますから。
いや、俺は本当に自分が太ったとか痩せたとか関係ないっていうかさ、あんまりないの。
あんまり顔に出なくないですか。
なんかそれが逆にだからまずいとか、本当にお腹にしかつかないじゃないですか。なんか足もそんなになんか太っても、太くならないし、顔も変わらないし。
多分前世お腹で何かあったんじゃないかな。
なんか蓄えてるんですかね。
ボディで何かあったんじゃないかな、前世
は。ボクサーだったかもしれない。
ボクサーだったかもしれない。
ボディで巻きまくった。
どういうこと。
ボクサーかもしれない。
だからなんで今お腹に、あ、守ろうとしてるんだ。
守ろうと、
脂肪で。
あの時は、殴られていっぱい倒されたから。
だからだな。俺だからだ、お腹いくの。
だってもうだんだんしやさんシャツそろそろボタンやばくないですか。
え、何、
シャツのボタンやばくないですか。一回立ってみましょう。
全然パツパツじゃないじゃん。
パツパツ今ちょっと引っ込めてますよね。
引っ込めてない。ほら、
シャツ上げてください。シャツ上げたら裸、横向いて、横シャ
ツ、あれ、なんかなくなってる感じするな。
今ちょっと絶対引っ込まして
る。引っ込ましてない。今稽古でちょっと忙しいから。ほら、
でも
ほらね、
顔に比べたらじゃないですか。
いや、そ、何を言ってるんですか、あなた。こんなもんですよ。普通40歳って言ったらこんなもんですよ。
ただ、ね、
いや、だって普通じゃないから、シアさんは、人前に出る仕事だから、
まあね、分かんない。
食事で僕いつもやってるんで、今もまた食事でやってるんですけど。
何ダイエット。
メック食ダイエット。
え、 MEC ってやつか。
MEC ですね、
ミートエッグチーズ
のだけ食べる的なやつです。の糖質制限のやつ。じゃあこれはだから去年、2年前に秋山さんに、こんなのあるよっつって、
ちょうどまあ流行ったというかね、
コラムを漫画にしたみたいなやつ、コミックみたいなので、なんか本パンって渡されて、なんすかこれっつって、なんか最近そういうのがあるらしいよみたいなので、バーって読んでて、まあ漫画だったから読みやすかったんですけど、もうそれ見て、あ、3つとも俺の好きなやつだってなって、じゃあやってみようかなと思って、やったらもう激減して。
激減
?2 ヶ月ぐらいで9キロぐらい落ちて。
一切運動してないの？
あ、もうしてないです。ほぼしてないです。こんなにいつもよりちょっと長く歩いたかなぐらいの。
あ、まあまあちょっと意識するかなぐらいか、
は
い、
でも逆に言えばさ、どんだけ食べてたばって話だよな、糖質。
そうなんですよ。だ今僕もう 1食ぐらいしか食わないんですよ、1日。
え、
なんかまた始めようと思って、うん、ギュンって、食を減らしたら、うん、一気に胃がグングンってちっちゃくなったのか、一食でなんか進むというか。
チョイスするのは何時頃なの？
夕方です。
夕方まで持つ？
まあでも朝まで仕事して、う
ん、
まあ、
バイトして、お酒飲んでるしね。
終わりで家帰って朝方寝て、昼過ぎとか15時とかに起きるので、うん、早くて1時2時とか、
まあ、朝ごはん食べないで昼ごはん食べるぐらいな感じか。
でもう昼食べて、で稽古行って、終わりでそのまままたバイト行って、うんうん、終わりで家帰って。なんで
お酒の種類選べば、まあ、確かに、まあなんていうの、炭水化物というか糖質制限そのまましてるしね、うん、ウイスキーとかだったら。
ビール飲まないし、ウイスキー飲まないんですけど、一応焼酎も大丈夫って言ってるんですけど、うんうんうん、芋を飲まないようにしてはいるので、芋焼酎、甘みのね。
まあでもあのダイエットをね、それがなんていうの、遺伝子レベルでもなんかこのダイエットがいいみたいなのは遺伝子レベルであるらしくって、
やっぱ人に合うわんわ。
そうそう、だからメック食、トモキは多分メック食が合うんだけど、
ね、
逆にそれが脂質取りすぎになっちゃって、それが脂肪に変わって太る原因になる人もいるから、
いるし、
あの逆にご飯をしっかり食べなさいっていう人もいるし、
3食ちゃんと
食べてからのダイエット
ね、食べて の、うんうん、っていう人もいるし、
これがなんかよく、まあ、やったことないですけど、この口の中のキットがあって、
あ、なんかあの、ね、粘膜というか、
そうそう、口の中の粘膜を送って、ね、DNA 鑑定してもらって、あなたに合うあのダイエットはこれですよっていうのを、まあ、多分値段によって5種類とか8種類とかなんかあるみたいで。
そこまであんの？
そんなに、そこまでしては、
あなたは運動しないとダメですの人なのか、うん、なんかご飯減らすとおかず食べちゃって逆にそれで太るからご飯しっかり食べなさいっていうのもあるみたいで、
なんかネットとかで見たり、うん、まあ、一応調べたりとかもするんで情報を集めようかな、はいはいはい、ネットとかで見るとやっぱ血液型によってはこの食材を食べると太る体質の方多いですみたいなのとかもあるんですよ。なんかチョコは大丈夫だけどみたいな、なんか何だったかな、
なんかもう
鶏肉ダメとか、
まあ、アレルギーぐらいな感じだよね。
でもこれ健康的なダイエットになってるんですかね。一応普通はさ、まあ、運動してちょっとね、食事減らすっていうのが多分一番理想なんでしょ、
まあ、消費カロリーの方が摂取カロリーより、うん、まあ、だからでもそれで筋肉が減ってしまう人とかもいるし、で多分なんかなんていうんですか、きつい思いをして長く続かなくてリバウンドするとか、うん、あとなんだろうな、他はダイエットの敵と言ったら、まあ、なかなか減らないとか、うん、だったら、まあ、トモキみたいに運動しなくてもこの食事に変えるだけであのゆっくり痩せられるとかっていうのもあるんでしょうし、
うん、どうなんでしょうね。
だからこの食事制限だけで痩せますみたいな感じでは一応言ってはいるんですけど、うん、まあ、その肉と卵とチーズを食べるみたいな、もう2大ルールみたいなのがあって、うんうんうん、だけ食べるみたいなのと、あと一個が、一口入れるたびに30回噛むっていう。あ、いや、それどれに対してのダイエットでもあるやつやし、
まあまあゆっくり食べて満腹中枢を刺激するたびに
噛む。
私今歯痛くって、うん、本当に噛めないんですよ、
はい、
まあ、ずっと治療中歯って言った、今歯が痛いって言ったら歯って言った。
まあ、まあ、流しておいてください、はい、
で、あの、まあ、治療中でずっと治療してたんですけどそんなに痛くなかったんですけど、一昨日ぐらいからもうなんていうんだろう、こう噛むっていうか、
はい、
歯と歯を合わせるとも激痛するから、
神経系だ、
うん、じゃあ今喋るのもきついんじゃね。
そうだから滑舌というか、このなんていうの、こっちを動かすのがきつくって。
あ、
今何食べてるの？
あ、でも一応食べこっち左側で噛んで食べはするんですけど、だからこの歪む、もう今完全に左側でずっと噛んでるんで、左の筋肉だけしっかりしてもやっぱ右が落ちてくるから顔が歪んでるのが分かったり、
右頬がたるんでくるの。
そうそうそうそうそう、
なんか今チンスコートかけたいな。
いや、鬼だな。ジャーキーあげたい。
ジャーキー
あ
げた
い。ジャーキー食べないよ。
顔歪ませて食べてあげる。 あ、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます。はい、ありがとうございます。とんこちゅうさん、うん、おつばみ三人衆。
お、誰がおつばみ三人衆。
今日はお休みだから聞いてます。
ありがとうございます。
ビール飲もう。
わ、いいな。
いいな。旧具志賀主の俺さん、こんにちは、うん、初見ですと。
全然違う。
あれ、荒垣がいる。
いるいるいる。
俺さんから、とんこちゅうさんの挨拶がちょっとおかしいんだけどな。うん、まあ、放置します。うん、俺さん。うん、おい荒垣、
はいはい、
3日に1回、うん、10キロ走ってるけど、うん、全然体重減らないぞ、どうなってるんだと。
知らんよや。
多分もうあれなんじゃないですか。
落ちないからだ。
そう、これが標準体重なんじゃないですか。
でも俺さんは健康のために走ってるのか、体重、そのダイエットのために走ってるのか、どっちかってことだよね。
まあ、維持なのか落としたいのか、うん、でも俺さん細いからな。
どうなってんですか俺さん。どうなってんだ。
とんこちゅうさん、ゲストの猫はまだか。来る予定がないけどね。
ゲストで出たことはないです
。折玉さんいらっしゃってますね、うん、年齢重ねると代謝が悪くなるからなと。
ああ、やっぱりそうだ。
うん、
私中学から高校に入るときにダイエットして2週間で6キロ落ちたことがあって、落ちたというか落としたというか。
病気だろお前。
だもう本当にご飯の量、ご飯をお粥とかにして量増えるじゃないですか。でそれ食べてもう本当に毎日2時間ぐらい歩いたりとか筋トレ してて落ちたんですよ、うん、6キロで。なんかその一回そういう成功なのか、今考えたらもうちょっと高校時代拒食症気味というか食べるの怖くなるぐらいの時期があったんで、あれはダメだなと思って、で、あれはダメだなと思うから、まあ、今ダイエットのやり方とかも気をつけたりはするんですけど、
ファスティングしたりね。
そうそうそう。気をつけるけどね。そう。でも、一回、2週間で6キロ落ちたっていう、なんか頭があるから。
私はそれやろうと思ってた。そうそう、
だからちょっと太っても大丈夫って思ってって、20代後半、
はい、
まあ、オゼ入って少しして、あ、やばい、ちょっと最近太り始めたと思って。
あの時？
はい。
どの時？言われたことないよ、一応、深夜さんから。うんうん、で、痩せようと思って、同じ食事して、同じこう歩いて、運動しても、
うん、
2週間経っても逆にもう1キロとか減るか減らないかとか、
うん、
あの時と同じ、
そう、同じ動きしてても全然減らなくて、これが年かっていう、うん、でも30過ぎたらもう本当に、
あ、実感したんですね。
そう、これ以上減らないっていう あれがあるわけよ、なんかこの体重が。だからさっきの俺さんじゃないけど、まあ、ここまでは減ったけど、こっから先が本当に減らないとか、
見えない壁があるんだ
よな。見えない壁がある。
あ、でも自分も68からは落ちないっすね。前やった時も僕オリジン入った時の体重が68なんですよ。
うーん、
身長いくつだっけ。
177です。
あ、じゃあでもそんぐらいか。
110引いて、そうだな、ベスト体重じゃん。
はい、
折友さん1日で5キロ落としたことある。何したの。
オートバイ、
それはちょっと怖い。
オートバイのレース。
あ、でも言いますよね、なんかこの本当にオートバイとか、あのレーシングカーなんだとか F1、
はい、
とかは本当にこのレースが終わった瞬間にもう立てないぐらいもうフラフラになって3キロ4キロ落ちるとか。
まあな、あの猛スピードの中さ、うん、すごい体でさ、もう全神経
ずっと神経張ってないといけない。
あれだからな、
圧力とかもすごいんでしょうね、うん、
怖い。5キロレースダイエット。
深夜さん乗ってきたらいいんじゃないですか。
え、
深夜さん、折友さんの後ろに乗ってきましょう。
え、怖い。
怖い、女子か。怖い。
いや、俺も見えない壁があるからさ、もうお腹が減らないっていう、ね、
見えないとか、深夜さんどんどん増える一方でしょ。とんこちゅうさん、唐揚げにレモンはいきなりかけますか。
うん、かける。
かけません。
声かけるでしょ、かけていいって。
僕はかけません。あ、声、
そもそもレモン、まあまあか、もうパーってかけるか、まあ、まずかけるかかけないかと、あとは、うん、なんていうの、人に聞くか、レモンかけていいですかって。
みんなでシェアするときはそれは聞くよ。
あ、
だけどあの弁当であるさ、
あ、こ、あのホットモットさんとかの、
うん、あの時はなんか胡椒とレモンがついてるから、これかけて食べるもんだという、
唐揚げスパイスね、
うん、という判断で俺はかけて食べる。
だから、あれのレモン果汁なくなってるの分かります。
え、
そうなの。
ホットモットさんのあのついてる
あの白胡椒みたいなやつと、
スパイスはあるんですけど、
なんで
レモン果汁はなくなってます。もうあれ自体が終売らしいです。
へえ。
あれ取ったらダメだよ。
いや、俺はもういいや、いいんだよこれでっていつも思ってました。小学校の時から思ってました。
なんで使わない人。
僕使わない人です。
へえ。
本当に
途中からかけるな味。
僕ね、だから酸っぱいのが苦手らしくて、
うん、苦手らしくて。知らんよ。
いや、僕も全然知らんかったんですけど、あんまり好き嫌いないから。
梅干しは、
梅干しは別に食えるんですよ。
あ、まあ、嫌いとは言わないけ けど
苦手なんでしょ。
別に避けられるなら避けたい
と、うん、レモンとかライム系をその直でいくとか、そのかけてちょっと酸っぱくなる感じのやつはあまり好みではないみたいで、うん、うちの店よくテキーラパーティーが行われるんですよ。
あ、
よくテキーラが出てくるんですけど、うん、テキーラ飲むとみんなライムかレモンかじるんですよ。
はいはい、あれね、
なんかあるね、
緩和させるためにね、
へ
ー。僕だけ、僕いつもテキーラその時期最初の嫌いだったんです。テキーラみんなで乾杯して飲むじゃないですか。
あ、
まあ、きついのもあるけど、その後ライムかじってってやるあの一連が嫌いで。
へ、嫌いって何なの、嫌いって。
いや、もう嫌だなってなってたんですけど、
でも酸っぱいとかってかただの ストレスらしいですよ、嫌いな人からしたら。
そう、だから M っ気のある人が快感的な感じで好きなんでしょうね。
違う、本当にレモンからライムをかじるとテキーラ飲んだ後に本当に緩和されて美味しくなるのよ。
まずその前にもうテキーラ飲まないから。
そう、だからテキーラ飲むじゃないですか。みんな緩和させるためにかじるじゃないですか。僕もそれがもうこのなんていうんですか、セオリーだと思ってるからやってたんですけど、テキーラ飲んできつい、
うん、
その後ライムかじって俺一人だけ2回うえってなってるんですよ。飲んでうえっつってライムかじってうえって言ってたから、俺ライムダメなんじゃないかなと思ってライムやめたんですよ、
うん、
その方が今楽で、逆に今テキーラめっちゃ好きですね。
キューグシカシの俺さんから、うん、お、今日は全員メガネ、
メガネ
全然
です
、逆に誰もかけてないもん。
大丈夫、違う番組みたいな、大丈夫ですか。
先ほどのさ、心理テストだったのかな。
心理テスト、
いきなりレモンかけますかってあるでしょ。
ああ、はいはいはい。
豚骨シチューさんから来てるんですけど、うん、いきなりかける人はいきなり乳を揉むはずなん
だ。どういう答え。
心理テストとかじゃなくて、
俺乳揉むんかな、いきなり。いきなり会った瞬間乳揉むってどういう状況。
だから声かけたらいいのかな、揉んでいいですかって。
人がみんながいっぱいいるときは、うん、すみません一回揉んでもいいですか。声かけるけど、一対一で個室とかになっていきなりガッていくっていう、あれ心理状況が判明したんじゃないですか、うん、シアさんの。
昔から言いますよねって、グシカワジのおろさんも言ってるけど、絶対そうか。言ってないよな、こんな。
ウッチーさんいらっしゃってますね。危ない飲み方はやめようなって。
そうなんですよね、うん、テキーラだからレモンとかで緩和されるって言いますけど、うん、今一番緩和されるのはパインジュースですからね。
ああ、無理です僕、
酵素
ゼロになりますからね、本当に。
ゼロにはならん。
ゼロになるんですよ。
だってアルコールでしょ。アルコールはゼロにならんでしょ。
アルコールはゼロにならないですよ、うん、テキーラの飲んだ
味でしょ。
この食堂のこの熱、熱いやつはもうゼロになります、う
ん、いやだってゼロじゃないさ、うん、アルコールはゼロじゃないもん。
まあ、気持ちの問題だな。
もうゼロなるから何杯でも飲める、う
ん、最初から分けてじゃない、最初から混ぜて飲んだらいいさ。
したらマタドールっていうカクテルになるんですよ。
じゃあ分けて飲む必要ないさ。
それはそれで美味しいんですけど。テキーラを一回グーンつって熱い、ああうまい、グッてパイン飲んでリセットする。
多分一生飲まないな、
はい、仕事でございますっていう。
スピリタス飲んだことある？
いやありますよ。もう二度と。
あれ燃えるでしょ。だって
燃えるよ、あれ。96度ぐらいもんな。昔居酒屋でいた時さ、しょっちゅうなんかそういうなんかあるさ、なんかゲームみたいな、なんか店員のノリみたいな、お客さんのノリみたいな、もうこんなちっちゃいグラスで飲むもすんごいきついんだよ。
あれはだってもうなんかこの極寒の地の人たちが体を温めるために飲むやつでしょ。
生きるために
飲むやつ。沖縄のね、暑い胃腸の中で飲むもんじゃねえんだよ。
あれを飲み会で娯楽として飲んだらダメです。
ダメです。
あれダメです。
あれは怖い。
だからたまにうちに来るイケイケな感じの人も、スピリタスあるみたいな人たまにいますからね。
ああ、イケイケが。
すいませんつって、スピリタスはうちでは絶対置かないのでつって、ないです。
折友さん、ヒート一回飲んでみて、多分本気で病院行くはずですよ私。
一発でパターン級になるかもしれない、
多分そのまま目覚めないはず。
いや目覚めはするよ。
分からんよ本当に。だって2.8 とか 3% 未満のビールで酔えるんだよ。ビールとかカクテルで、ほろ酔いが泥酔だからね。
あ、ほろ酔いって歌ってる、
ほろ酔いって歌ってるあれがもう泥酔になるから、あれで。
でも俺もさ、チューハイはちょっと弱くなってて、ストロングってあるでしょ、
はい、
分かる？ 9% あれ1本飲むだけでも厳しいな。
炭酸がきついからとかじゃないですか。
きついね、
ストロングは。
9% ってでもビールより高いですよね。
高い高い高い。
だからもう手っ取り早く酔っ払って早く寝たいときは、ストロングで寝酒するのが一番いいですね。グビグビ飲んで。
ダメな大人の会話してるな。はい、ということで、
はい、お時間でございますけども、うん、 お時間もう終わりみたいに言いましたけどCM のお時間でございますけどもね、メールまだまだお待ちしております、この後ですね一旦 CM 行ってまた来てるメール紹介しますけども、メールお待ちしております、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。件名に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて。
いや叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、3月15日木曜日17時21分になっております。木曜日チャンプルのお時間でございます。
おい、なんで今思いついた。いや思いついたし、思い出した
日付を今言うから、いつも CM 明けで、うん、日付パッて見た時、さっきは気づかなかったんですけど、うん、オープニングの時、うん、今パッて見て3月15日あ、ホワイトで何もしてねえやつってボソって
シアさんが あ、そうだって言ったら CM が明けた
直前にね、あ、そうだ、はい、3月15日っていうぐらいのあれだ感覚でね、思い出してしまったので、というあれの流れでですね、
どういう流れだよ
あのチャンプルの皆さんへ、はい、あのラジオネーム万代さんより東京お土産です。ありがたいということでお土産いただいております。
ありがとうございます。じゃあ万代さんのメール紹介しますね。ともきさん、秋山さん、しあさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。先週土曜から火曜にかけて東京に遊びに行ってきました。
出た
日月か4日か、インディーズバンド、内首獄門同好会の日本武道館ライブがあったんです。
すげえ、インディーズで武道
館やばい、デージ用に会場の武道館に大勢のファンの方々、うん、もちろん中に入ると熱気がすごかったです。確かにインディーズで武道館ってすごいね。
すごいですよね。
うまい棒を手に振ったり、みんなでジャンプしたり、うん、武道館仕様のうまい棒、武道館仕様のうまい棒と入り口の看板の写真を添付します。看板見たとき、来ちゃったんだなと感慨深くなりました。それでは放送頑張ってください。追伸、お土産持って行ってるので皆さんで食べてください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
このバンドを、まあ、バンドなんですけど、内首獄門同好会っていうインディーズのバンドなんですけど、万代さんが超好きなんですよ。
はいはい、
うち来るたびにな
んか前一回あれだよね、うん、映像を見させてもらいましたよね。
うち来るたびにカラオケで歌うんですけど、本当に万代さんいつも一人で来てカウンターで座って飲んでて、僕らと飲みながらカラオケしたりするんですけど、周りにいるお客さんがみんな盛り上がるんですよ。一体感が生まれるというか、
この歌での
歌で、あのデリシャススティックっていう曲があって、うまい棒の
デリシャスでうまいでね、うん、
デリシャススティック
。これは何、知らない人でもこの歌を聴いたら盛り上がるってこと。
で歌聴いたらもう歌詞が全部うまい棒のことしか言ってないんですよ。
まあ、だからばっかでみたいな感じのちょっとノリで笑ってられるっていうこと。
でも何この曲っていう、
へ
え、わーウケるわーみたいな感じでみんな盛り上がるとか。
万代さん、
あと肉食べたいみたいな歌とか、
すごいね、
焼肉とか、なんか肉の種類をいっぱい羅列してある歌詞の曲とかがあったり、なんかそういうちょっと個性的な歌を歌うような。
ロックバンド
ですか。ロックバンドです。
ロックバンド、
だからみんなあのうまい棒を持って、あのこのなんていうんですか、あのサイリウムみたいにうまい棒を振って、そのこの日本武道館ライブ用のうまい棒を配ってたのかな、その。
これじゃ何、あのそのうまい棒の会社も一緒にタイアップしてくれてるってことなんだ。
タイアップして作ってくれて
る。すごいね、
はい、
オリジナルのだって日付も入ってますからね、は
い、だからもうこのライブの行ったらグッズというか。
何味なんだろうこれ、
ね、何味なんです
か、
ね、
サラダかな。
いや違うんじゃない、これ内首味じゃない。
いやだ、血の味がする。
獄門同好会っていうか明太子味でピリ辛かもしれない。
あ、
分かんないですけど、
ね、うまい棒何味が一番好きですか。
チーズ、納豆。
え、明太子。
お前納豆は嘘だろ。
いやいや納豆めっちゃ好きですって。
ええー、
はい、
初めて聞いた。
あれ納豆さ、
俺前も言ったよ。
いやあれ納豆さ、もう食べた時からちょっと粘ってするのか
あれがすごいんじゃないですか。
やだやだやだ、
そこを再現するかお前
って腐ってるかみたいな思ってるもんな。
納豆は
美味しいんだ。
明太子
それはさせてるから、うん、発酵ね。
うっちーさんはチーズ味。
ああやっぱり
これなんかないかな、そういうなんか心理テストじゃないですけど、これ選んだらこううまい棒テスト。
うまい棒のホームページとかあるんじゃないですか、うまい棒の好みであなたのあれが分かるみたいな。
それあとなんか、まあ、日付とかでよく差し入れていただくじゃないですか、はい、うまい棒、うん、あれがなんかずっと食べてる、照り焼きハンバーガ
ー、 あ
ーなんかちょっとこう塗った感じで
コーティングされてるタイプと、
そうそうそう、コーティングされてる感じの
があるじゃないですか。粉のタイプが好きだな。
のチーズが好き。いやチーズはまあうまい。もう
コーティングのやつはねちょっと硬いんだよね。
そう、
あちょっと変わりますよ ね、 ね、
そのだからコーティングのやつでココアみたいなのが
あ、分かる。
ココア俺ダメだったんだよ。ちょっと硬いな
は。ココアチョコレートじゃなくて、
チョコはチョコがすごいまんべんなくコーティング、チョコはめっちゃうまいですよ。
ココア記憶にないな。
ココアがあったんですよ。
へえ。
だから僕もあの粉派なんですけど、だからそれで納豆が粉であの粘りを出すって超すげえなと思って。もう大好きです。納豆めっちゃ好きなんで。
はいはい、のこちおさんが、那覇市民会館なら行くと。ライブですね。
武道館ライブですか。
内地にでもやっぱライブとか演劇見に行くってちょっとやっぱこっち来たらすごい贅沢というか、
うん、そうだよ。
もう本当に好きだからじゃないですか。私も何回かあれですけど行かしてもらってるけど。
そうで万代さんから東京ティラミスクランチのお土産です、
はい、ありがとうございます。
ああびっくりした。
何？
ホワイトチョコだ。
ホワイトデーだったからね昨日ね。
食べてみよう。
食べてみましょう。
いただきます。
コーヒーの味する。
いただきます。コーヒーこれねちゃんと大城さんがですね、このチョコ の、 説明欄をちゃんと切り取って表に貼ってくれてるので、ホワイトチョコに薄く焼いたクレープとマスカルポーネチーズを入れてサクサクの食感に仕上げ、最後に振りかけた濃厚コーヒーの香りは絶妙な風味のプレミアムクレンチです、
うん、
ということでございます。
あたと、
うん、いただきます。
うまい。おいしいでございます。
さっぱり。
うん
うん
うん。
おいしい、
うん、
ホワイトチョコはねいいですね。
ホワイトチョコ昔ダメだったんだけど
な。
なんかチョコレートは好きなんですけど、うん、ホワイトチョコとかイチゴチョコがなんかダメだったんだよね。
イチゴは美味しいんじゃない。
なんかこの
イチゴ美味しいよ。
なんていうんですか、歯茎のこの歯茎というかこの口の上のところになんか
上の壁の方ね、
なんか膜みたいなのができません。なんかちょっと多分油分が多いのか何なのか、 あれが苦手でした。でも最近は大丈夫だけど。おいしいこれ、
うん、
はい、
ありがとうございます。
ツイキャスが、
うん、
いろいろとストロングに愛を求めるなと、
うん、
おい荒垣、
うん、
ひげなんでか。役作りですか。
はい、どん底荒垣なんですけども、
はい、
今週末にどん底っていう舞台がありましてですね、うん、それの作品でまあこうひげを生やしてるというわけでございます。
うん、白が増えましたねヒゲに。
うん、本当それはびっくりした。
ね
え、どうよ、俺ヒゲ生えたらちょっと変わるでしょ雰囲気。うん、
髪は黒いのにな。髪染めてないんですか。
うん、染め
て、白髪染め。
本当にあの会社の重役の人とかの役できそうな、う
ん、ヒゲそんなに白い。なんか俺そんなショックいわけど、俺まだ若いつもりだのに、
まあ、つもりだからな。とんこちさん、ともきご飯作ったから帰りに食べに来なさい。
あれいいね。
ああおかずだけいただきます。
あ、そっか。ね、眠り姫さんも来てますね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
こんばんは。もし、うん、いつじゃメール紹介していきますね。あ、いっぱい来てる、はい、ありがとうございます。木曜折り終わってきてるけど、折りちゃんってですかね。
はい、
はい、やっぽいとんこつ中です。
はいはい、
秋山さん、ともきこんばんは。
こんばんは。
おじいちゃんは性欲満々ですか。
満なんかこれ
性欲満でますかですね。
満でますかだね、ごめんなさい。
満でますか。
引退いつなんかな。さて今日は休みいただきまして耳鼻科に行きました。
ほう、
先週の木曜りちゃんを聞いた後から鼻水が止まらずに苦しんでます。こちらのせいみたいに。
こっちのアレルギー性鼻炎で。こっちのせいみたいに。
何かしらのアレルギー性鼻炎なのですが、思い当たる節がありません。杉、
うん、
ヒノキでもない。まあそうです、沖縄ないからな。ダニ、ハウスダスト、カモガヤ、ブタクサ、皆さんは何かしらのアレルギーありますか。
ほこり。
そこで博多中洲のホスト一番桜。
よし、
分かりました、行きましょう。
あ、 よろしいですか。
お願いします。
いきます。
奥さん、鼻水止まらないの？ん？ん？鼻から水が止まらないの？そんなこと言ったら俺本気にしちゃう。奥さん、今夜もマスクですか？
ありがとうございます。
鼻から水が止まらないのってなんかちょっとエロチックだな。
需要なくてもたまには必要かな。写真はキュウリ。いや途中のあのくちゃくちゃが嫌だ本当に。もう食事とかでもあのくちゃらがもう本当に無理。もう本当に嫌だ。
キュウリ夫人の写真が届いております、
はい、ありがとうございます。
かわいらしい、かわいらしい奥さんが。
なんか慣れる気ありますか？
誇り、
うーん、ないな。
食べ物もないですか？
食べ物はある。
食べ物ない。
キュウリとパイン、
あ、痒くなるやつだ。
なんか舌がザラザラしても嫌になるやつ。
あ、それでさっきパインジュースダメだ。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。パイン、あれ、俺アレルギーあるんかな食べ物で。
な、
全然思い当たる節がない。
は食べ物はないな。
小学校の時に初めてグルクンの唐揚げ食った時に、うん、チンチンがめっちゃ痒くなったっていうのあります。
グルクンで
小学校の時
なんで、
何に反応したの？
アレルギーかなと思って。
なんで？
いや、食べた20分後ぐらいにはもうめっちゃ痒くて。
あれじゃないかな、
食べてその油分のままトイレ行ったんじゃないのあなた。
いや本当に、
その、ん？それから食べたことあるの？
え、それから、だからもう俺アレルギーだと思って。
あ、食べてないんだ。
グルクン食べてなかったんですけど、20歳21ぐらいになって、うん、居酒屋とかでバイトするようになって、うん、まかないで一回出たんですよ。
うん、
俺これ食って大丈夫かなと思って、うん、食ったら全然大丈夫で。
なんかあれじゃない、この油で何か別のもの揚げててそれがついたりとか。だからお蕎麦アレルギーの人って同じ鍋で茹でたうどんもひどい人はかかったりとかするから。
洗っても、
まあ、本当に綺麗に洗ったりとか熱湯消毒したら大丈夫でしょうけど、レストランのってこう一つのでっかい鍋にただこう手ご入れて分けてるだけじゃないですか。だから蕎麦アレルギーの人はまあ、うどんもちょっと危ないみたいなことをちらっと書いてあったりとか、しますよ。私アレルギーは食べ物はないけど、杉と多分ブタクサと、こっちに来てからも今の時期ちょっと反応するんですよ何かしらに。私もで調べたらサトウキビとか、あと、うん、モクマオ、
モクマオ
なんかある、なんかこの
モクマオ、
なんかそんなんがあるらしくて、
マキバオを出したけどな。覚えてる？緑のマキバオ。
走れですよね。うん、そうだからが一応時期的に被るんですけど、まあ、調べてはないけど。
これさっきからさ聞いててさスルーしてたんですけど、豚草？なんつって？
豚草。
豚草って何ですか？
あの河原に生えてる黄色い花。
沖縄にもある？
いや見たことはないな。
さっきも豚骨シューさんも言ってたけど聞いたことないなと思ってさ。
まあ沖縄では見たことないですね。でもなんかよくこの秋ぐらいかな、秋かな、もうちょっと先かなぐらいに、あのよく電車でこう川の上をこう橋を渡ると、うん、もう河原が豚草だらけ、黄色い花つけたやつ、まあ、あれ見るとムズムズします。
いやアレルギーのこの検査やってみたいな俺。
でもさ俺ら沖縄にいるから分からんけど、もしかしたら俺もともきもさ内地ったらその花粉とかあんなのあるかも分からんからね。
うん、
うん、まだ分かんないだけ
で。だから僕もアレルギー性鼻炎ではあるので、ホコリとかもハウスダストすごいところはもうすぐ鼻ピーピーするんで。
群馬の兄蔵さんから、豚草は国道17号線沿いにたくさん咲いてるよね、すごい地元トーク。
17号線がもう、
いやでも私スギ花粉が本当にひどくって、もう多分この時期実家帰ったらダメなんですけど、もうまあ何回も言いますけど、目の奥とか喉のこの奥、粘膜という粘膜が全部やられるから本当にうつ状態、もう、出たくもない。
わかる。
喉の口の奥にこう手突っ込んでもう喉を血が出るまでかきむしりたい。
ああ、僕も鼻そぎ落としたいって思いますからね。
わかる。
もうあの朝起きてからアレルギー性鼻炎の時のあれがひどい時。
この時期になるとあとあれですね、 PM2.5 最近とか、
あ
れもきついな。
僕あんまり気にならないというか。
本当に、うわきつい。
だからそれに反応してるのか分かんない。
豚こさって見たらあれだね、結構本当かゆそうだね。
そう、
なんか
何に使うためにこんなに生えてんだっていうぐらい生えてるこの人たち、ブワーって。
ダメな人本当に見ただけでくしゃみ出ますよ、
ね、だからさ、あの花粉症の薬の CM さ、なんでわざわざ杉花粉飛ばした写真、
うそうそうそう、うわーってしなって
今年も来ました杉のか季節がみたいな、じゃあ、あれ見ただけでも反応するのに
100人ぐらい集めて、うん、君の名は映画流したら、うん、あのあるシーンのとこでその人たちはめっちゃくしゃみする人いるでしょうね。
あ、うう、そういうシーンがあるってこと。
あの、あ、隕石落ちるんですけど、うん、隕石落ちた後にブー、その爆風でブーンってなって花粉がブワーってなって描写があるんです
え、なんでそれあえて花粉なの、これ隕石がぶつかったの。
いやいや、まあまあ、あのその爆風がすごすぎるっていう、すさまじすぎるっていう、その一帯の山とかのもう花粉がね待ってるっていう描写があるんですけど、そこ見てダーキャーっていう人いるんだろうなと思って。
キューグシカシノレさんから、トモキ君、
はい、
鼻そぎ落とさないで、絶対そぎ落とさないで。
いや振りみたいになるやし、2回言ったら。
トンコシチューさん、朝起きたら目やにでくっついた目を手でこじ開けて始まる。
あ、
そんなに目やにとかすごいんだ。
僕もひどかった時それありました。いや、目あかんっつってそのまま洗面台行って
ウッチーさん、手術したらめちゃくちゃ楽になるよと。
これね、だからね、あの鼻の粘膜焼くとかでしょ。
うん、そうそうそう、私聞かなかったわ。
やったの？
片方だけやりました。一回やってみてからどうなるかって言ってやったけどダメでした。
とかもう、あのここ切るんでしょ、切ってから中、うん、なんかやる手術、
だから粘膜を鈍感にするっていうか、だからもう異物が入ってきたって言って攻撃して鼻水だったりとか、過敏
になってるから
やるから、鈍感にするためにこう神経をちょっと焼いてやるらしいんですけど、ダメだったな。注射もダメ、ホルモン注射もダメだったから何も効かないんだよな。
あえて壊すってもあるんだね、うん、体を。
そう、
へえ。
トンコシューさんと俺さんのやりとりなんだば。
付き合えも
ん。眠り姫さん、タバコアレルギーとかもあるのかね、はい、と。
あるんすかね、どうなんだろう。
あの、
聞いたことない
ね。あ、でもあるらしいですよ、聞いた。なんか
え、
誰だったかな、
タバコ吸ってる人がアレルギーってことじゃない。
もうタバコの煙とか、
ね、煙もダメ、
だから、タバコ吸ってる人の車とか乗るだけでもダメらしい。
うん、あんまり良くないな。
じゃあもうあれだね、ホテルの部屋とか泊まるのもあれだね、もう絶対にちゃんと
禁煙
のあれじゃないとね、
とかかな。
羨ましいな。おい、
なんかいろんなアレルギーとかで話するけど、こうなんかがあったのが、
はい、
この、まあ、多分テレビで世界仰天ニュースみたいな感じの、はい、で、
あ、見たかもしれない。
人肌アレルギーとか、もう人に触られるだけでダメとか、
あの冷気アレルギーとかね。
あ、そうそう、寒いのがダメとか。
寒いのダメな人が北海道に住んでるんです
よ。わあ、きつい。
北海道に住んでて、家出かけるたびにジンマ死んでてみたいな、倒れるとか。
引っ越すか、
引っ越さないですよその子。それで
寒暖アレルギーとかもありますよ。
その
寒いところから暑いところ、この暖房が入ってこの空気の差が激しくなるとくしゃみ止まらなくなったりとか、
体が対応できない
ってこと。そうそうそう、
体温が一定温下がるのがもうダメで、
ダメとか。
だから雨降ったりとかして体冷えたりとかしたらもうダメだから、急なスコールとか来たらもう終わりらしい。
なんか、もうなんか大変だね。
毛布でくるんで体拭いてお湯飲ましてとかでもう体温めてあげないと、そのアレルギーのアナフィラキシーショックですか、うん、が出て倒れるとか。
今だから子供とかも結構食物アレルギーが多くなってくるから、うん、あのよく問題になってるのが試食だったりとか、昔はあ、ほら子供がちょっと泣いてるとお菓子あげようねって言ってあげると、うんうん、もう小麦粉アレルギーとか卵アレルギーとか何があるか分かんないから、
余計ひどくなる。
そう、もうちっちゃい子に勝手にもうなんつう、行為でもあげない、
うんうん、
だ まず親にあげていいですかって聞いてからこうあげてくださいとかっていうのがあるから、うん、難しい。
あとあれがあったな、すごい俺が初めて 見たその多分仰天ニュースだと思うんですけど、うん、鳥アレルギー。
ほう、
あ、でも羽毛アレルギー、
羽毛アレルギーでしょ。あの羽毛布団とかでアレルギーが出て、
ダウンジャケットもダメ、羽毛布団もダメで、その人が働いてたのが仏具屋さんだったんです。
うんうんうん、
仏具屋さんでこの畑のここが羽毛で、だからなんか働いてたらどんどん具合悪くなっていくみたいな。で原因わからんくて、
あ、最初ね、
最初かないんだ。
でもう病院行ったら羽毛ですよ。だからもうちょっとでも羽毛があったらダメだから、会社辞めざるを得ないし、家で寝るのも羽毛布団かぶれないし、外歩くじゃないですか、鳥飛んでるじゃないですか、もうダメなんですよ。もう道選ばないととかで、鳥が飛んでる、鳥がその落とした糞とかがあるだけでダメとか、 それに羽毛がちょっと含まれ
る、まあ、フケみたいなねとかでダメとか、だから猫アレルギーとか犬アレルギーもだこうなんつうの、ここに目に見えてる範囲にはいないけど物陰とかに隠れてて、その毛が飛んできたりとかしたらもう一回出たらダメとか。
かわいそう本当に。だから俺自分の
調べたい、猫好きで猫アレルギーの人とか死にかわいそう。
人間誰しもアレルギーは何かあるんですよね。
まあっていうよね。
それが、まあ、まだ発症してないだけというか。
だから器の大きさ、このあの花粉もだけど器の大きさがみんな違うから、それが溢れたら花粉症になると、アレルギーが発症するっていう、うん、から、まあ、ちっちゃい人はすぐなれるし、うん、芝居太郎カーカスさん、荒かきアレルギー、
なんかそれなんでもそれ、
えショーンコチショーさん、イソジンアレルギー、アルコールアレルギーって、え飲んでるよね 今
え、ね、なんだろう、
イソジン
あれか、あの注射の時のこのあれだ、アレル
エタノールか、
エタノールとか、私もあれ死に真っ赤になるな。
も
ともともうだからアルコールマジでダメなの。
そうだから、あの注射しますねって言ってこうやって
消毒する、
消毒するじゃないですか。でも注射しよう、痒くなったりはしないんですけど、注射終わった後そこ見るともう拭いた通りに綺麗に赤くなってる。
違う意味でよ、トンクシューさん、一定量飲んだらジンマシンが出ると。
あでもいますね、そういう酔っ払いする方。
あ僕姉ちゃんがそうだったかもしれない。
えなんで飲む
これがもう葛藤する場所だな。
そうアレルギーは出るけど
飲みたいし、
酔って一回自制心をあの軽くしたいっていうね。
でもな、好きなものがアレルギーだったらきついな、
願望ですからね。
はい、一回
CM 行って、またメール挟みまして、またメール
いただいてますので、
はい、紹介したいと思いますはい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、3月15日木曜日17時42分になっております。木曜日ジンチャンプレやっております。
はい、メール紹介してきます。はいさい、首里と那覇のハーフのつとむです。
お、うん、
沖縄出身ですね。この前内地出身じゃないかって私が言ったから。昨日新都心のゲオに行ったらワゴンいっぱいにバッテリーが、うん、見るとこれなんて読むの、1000
ミリ
アッシュ AH、
あの電力のあれですよね、充電する、
あは、それに USB ボードが2つでスマホが4回充電できると書かれて、俺が3年前に買ったこれより3倍大きいのと機能が同じで、価格も1980円と一桁も変わるから、
え
1万とかって、
まあ、2万前だとそうか、
技術の進歩は早いね。めいっ子の土産にいいかな。桜の開花予定日も早まったし、早まったのか、うん、軍資金もたまったし、あとは4月になるのを待つだけだということで、はい、まあ、もう手のひらサイズの、
いいな、うわちっちゃ、
これで2000円しないんだ。いいね。
わいいな。で、俺も行こうかな。
めっちゃでもいいね。
新都心のゲオ
か。ホワイトデーで買ってきて。
その方が4回充電できる。
あ、でもいいかもしれんな。秋山さんに、モバイルバッテリー、ホワイトデーで。
七充電ないない
っ
つって。
会うたびに3回に1回は充電キーって言われるんだ。もう貸してとかじゃなくて充電キーだけしか言われない。3回に1回ぐらいの
被害者。直高とともきがそれの被害者。じゃあ我が町入るとさ、我が町コンセントが1個しかないじゃないですか、うん、でだいたい音響照明で使ってたりとか、みんなであの連絡こっち携帯に入れるから、携帯手放せなく、なかなか手放せなくて、
まあね、
はい、ということで
いいかもしれんな。ちょっと、
ね、
終わりで、あ傾向あるか、傾向終わりで行ってみよう。
甥っ子が今日中学校卒業式でした、
うん、あら
おめでとう。
もう写真送られてきて、友達とこう一緒にこうピースしてる写真送られてきて、
中学校の卒業、
うん、泣きそうだった。もう写真だけで泣きそうだった。
おばちゃん、俺らの時代で中学校の卒業が10日ぐらい早くなってるな。
え、そんなに遅かったです？
うん。俺なんかの時はさ、ちょうど3月の14、15日高校受験だったの。
へ
え。俺はね、県立。
あ、でもそうかも。
うん。でそこからまあ1週間ぐらいで卒業式っていう流れだったから。
あ、でもいや、あ、こんぐらいだったかな。3月の9日ぐらいがあれですよね。県立高校の受験。合格発表の日。
多分ね、これがねどんどん早くなっていってんのよね今。俺なんか時より。だから授業が、ね、少なくなってきてんじゃない？
全然覚えてない。
あ、そう 自分のあの運命の日はねやっぱ覚えてるよね。
俺高校受験に対して、うん、なんていうんですか、この人生の一つのまずなんていうんですか、多分最初のあれじゃないですか、節目とかってよく言うじゃないですか、
まあ、別れみたいな。
俺全く緊張感なかったんですよ。
だって推薦でしょ。
推薦じゃないです、一般受験です。
一般だった。
はい、あのみんなもう中3になって、うん、みんな夏休みぐらいから塾通い出すやつが急増して、
まあまあまあね、
でなんかプレ入試みたいな、
うん、
やったりとか、もしみたいなのをやって判定 A だった、やったって歓喜に湧いてたんですけど、僕塾なんて一切行ったことないんですよ、うん、親が塾なんでさらに金払って勉強するばっつって、
学校の勉強で十分だろ
うと、学校の勉強でちゃんとやっておけば大丈夫だろうっていう親だったんで、うん、行ったことなくて、そういうのもやったことないんですけど、で今までもその小中も、まあ、高校に入ってからもなんですけど、うんうん、小中も、テストの期間、中間テストと期末テストみたいなのあるじゃないですか、みんなもうテスト勉強とか、うん、なんかすごいするじゃないですか、
うんうんうん、
僕2日前ぐらいからやって終わるんですよ、そのテスト勉強、
まあまあまあまあ、
明日あの社会のテストだから2日前からやっとく、明後日数学だから数学は明日やればいいかみたいな、でも1日ずつずらして1日1教科ずつしかこう勉強しないみたいな、うん、でも行ったら一夜漬けみたいな、
うんうんうん、
ので僕中学校の時何人ぐらいいたかな、300、400ぐらいいたんですけど、生徒数最高席次が50番台だった
。ここまで行った、
はい、
自分の力で、
はい、塾とか行かずに
自分の力で
ぐらいの感じだったんで、僕高校受験も、うん、いやただの試験でしょぐらいの感覚でしかなかったんですよ、
うん、
だからみんな夏から受験勉強とかもう引退、部活引退して、
でも変な話、狙わなければ友樹の時代ってもう定員割れとかもあったんじゃない。
多分ね、お前
の僕らの時からあの行ける高校がめっちゃ幅広くなった。
あ
プラスあれでしょ、県立も2回受けれるようになったでしょ。
あ、分かんないです、
僕二次募集みたいなのがありますよね。
みんな滑り止めとか不安な人とか、第一志望のこの難関校受けるけど一応滑り止めで私立とかも受けとくみたいなとか、うん、なんか保険でねやるみたいなのあるじゃないですか。僕一切それもしてないですからね、第一志望のみ。
その俺らの時はさ、ね、ちょっと長くなるが県立のあれが一発勝負だったのよ、
うん、
もうこれが落ちたら来年みたいな、
これ落ちたらもう浪人するか、もう私立滑り止め受けて私立行くか、
はい、でも私立はもうその前に終わってるから、
終わってる、
だからもう県立一本って決めてる人はもう落ちられないと、
もう浪
人、
う
ん、
それが今ね 2,3 回受けれるよね、
中卒で働くかもう高校浪人するか、
だからそれがやっぱりあれちょっとあるよね、 いつからかなあれな、なんかあれができた時俺ちょっとええと思ったもん。
学区外になって人気のある学校とかはやっぱ何倍にもなるけど、
うん、あれだったからだな、
定員割れとか、だからうちの甥っ子も全然勉強してないって聞いて、でどうするんだと、受かるのか高校にみたいな話してたら、でも結局やっぱ定員割れするから、
うん、
まあ行っても 1.2 倍とかで、大体もう 0.98 とか 0.8 とかで、で大体二次募集とかでも定員になるように取るから、親もそんなに心配、親もうちの親も心配してないから、
まあ、大丈夫だと、
そうそう、まあ、どっかしらに引っかかるだろうっていう、言ったらどう、なんていうの、この、ね、学校側が生徒を欲してる時代だから、そこまでこう焦らなくても平気だろうみたいな。
第一志望って、信也さんの時って、
うんうん、
その上を狙いました、自分の成績より。
俺は少し上狙ったわけ、地元の高校、西原高校だったんだけど、
はい、
それよりちょっとレベルが高いって言ってた、あ本当は俺首里高校行きたかったね。
お
だけど学区外で無理だったから、
はい、
首里高校って結構あれじゃないですか、
進学校、
進学校ですよね、
そうそう、
ずっと進学校です。
へ
だけど無理だったから、そこから俺なんか年から知念高校行けるってなったから、知念高校行ったのね。
お
その時は知念高校めっちゃいいってなってたけど、
はい、
いざ入ってみると新しく公明高校っていうのは紅葉高校って言って、
はい、
八重瀬にね、
はい、
あれができた年だったわけ、俺なんか時代に、
はい、
要はあっちにみんな捉えてるから、知念高校別に進学校じゃなくなってたよ。
ああ、上ができちゃった。
そう、俺なんかが行った時は
さらに上ができちゃったん
だ。そう
そうそうそう、そういうのがあったね。
だから僕高校を選ぶ、
うんうん、
あのなんていうんですか、この高校に行きたいっていうのも全くなくて、
うん、
別にどこでもいいよぐらいの感じだったんですよ。入れればいいよぐらいの感じだった。
東京おろくだったらいくつかあるでしょ、選べるよね。
僕の家から一番近いのは那覇西だったんです。
おろくじゃないって、
一番近かったのは那覇西高校。
あ、何しか、
もう金城中学校の隣なんだよ那覇西って。
はいはいはい、
中学校の 航空内の中もう隣だから一番近くて、で、あと何があったかな、まあ、オロクがあって、
那覇地区だったら那覇の高校全部行ける
し、那覇校、那覇省、富城とかいろいろあったんですけど、何ももうないから、将来何したいとかもその時何もなくて、そのためにこの高校選んでとかも全く言ってなかったから、兄貴が富城だったんです、うん、お姉が那覇西だったんです、うん、間取ってオロクだったんです
何の間よ、
何の間
距離的に、いや近いとこがいい、
レベルじゃないんだ、
うん、レベルじゃない、家から近いとこがいい、でも一番近い那覇西はお姉が行ってた、
まあ、
成績優秀なんですよ、ね、中学校の時もお兄お姉のこの真面目な2人、あ知ってる先生
と比べられるのは、
ね、お前広瀬の弟かみたいな、あお前お兄ちゃんは優秀だったのになみたいな、めっちゃ言われて、もうこれめっちゃストレスだったんです、
やっぱなんな嫌なのこの同じ
めっちゃストレス、
兄弟が一緒っていうのは嫌
だからなんだわって思ってたんです、
俺は俺だと、
うん、もうその中学生ですよ思春期の、うん、あでなんで今俺に会って弟って分かって、その姉ちゃんなんかの話が出てくる場面で比較されるのがもう本当にストレスで、マジでもうわーってなってた時期だったので、もうそれを二度と味わいたくないと思って、兄貴が富城行った、一番近い那覇西はお姉が行った、もうだから間取ってどっちも行ってないオロク行こうと思って、うん、家から一番近い候補の、そのストレスがないとこで選んだオロク選んで、うん、受験勉強始めたの僕1週間前ですね、
うわー舐めてる、
もう本当に
舐めてる、
舐めまくりましたね、
舐めてる、
まあ、それで余裕で受かりましたけど、
絶対中学の時同級生だったら友達にならん
いやでも周りだから塾行ってるやつらとかは、塾行ってくるはずって、あそうなんだっつって遊べる人間探して遊んでましたから、そのもう 俺は高校諦めてるみたいなとか、俺泊まり行くからよみたいな、なんかあの2時とかでも泊まり、最悪泊まりでいいよみたいなとかやつらは遊んでたりしたんですよ、あもうそいつらと遊んでたりとかしましたけど、
でもやってるってもね、
高校親が結構教育ママだなんで、うんうん、もうそれこそ中学の時にもうなんていうんですか、席次っていうんですか、
はい、
10位以内に落ちると怒られるくらいだったんですよ。5教科450点以上が絶対みたいな。
怒られるって何な言われるの、
なんで この間違いしたのみたいな感じで言われてたから、もう本当にずっと勉強しかしてなかったんですよ、
秋山マミー、
そうマミーは、
見えないけどね、
でお姉ちゃんお兄ちゃんもすごい、お兄ちゃんの方がもっときつかったみたいです、もう全然なんかこう夜とかも10時前とかに寝ようとするとなんこんな早く寝るのかみたいな、
もっとテレビ見れじゃなく
もう勉強しなさいと、だ予習 復習だけじゃなくて予習もしなさいとか宿題だけじゃないみたいな感じ でお姉ちゃんは運動神経が抜群でバレーボールで高校行ったんですよ、で春高も行って、で妹私はもう運動ができないから勉強ずっとしてたから、もうこの学区内の一番の進学校に行くのが当たり前みたいな感じで
行ったの、
行きました、でも高校入ったら僕演劇部に入って、で高校も進学校だ、それこそ東大とか行く子もいたし、中央大学行く子とかもいたし、 でも私もう演劇で部活ハマり、結構行事も盛んにやる学校だったんですよ、で県で模試で県で1位取ってる子とかも同級生にいて、あなんこんどんなに頑張って勉強しても上には上がいるんだなと思って、そこで勉強やめました、
わあ。
いつもなんかテスト勉強しかしてなかったです、
うん、勉強って、ね、なんかもう僕は効率の良さを求めたので、
まあ、でもだからでも私も効率、親に効率だから絶対行きなさいだからもうだから効率落ちるなよで、
うん、あいやあの
怖かった、
あの効果の効に実のね効率ね
打った
そうそうそう、あのだからもうテスト前しかテスト範囲しか勉強しない、テスト範囲に出るよって言われたとこだけチェックしといて、もうそこしか勉強しないとか、
そんな無理だった
ら、ね、もうできないな、もう絶対もう勉強できない、
だって今のさもう読んでてもさ問題のまず意味が分からんもん言ってる
うん、だからもう 今言われたら僕全然分かんないです、
なんか難しいよね、
小学生は聞きなじみがあって、あこことここ出るんだなって、そこだけなんかやり方覚えてみたいなとかで、
なんか小学生のって逆に X と Y 使えないんだって思うと、どうやって計算してたんだろうって思う、
もうあの筆算でしょ、筆算、
何おはじきって思う、はい、もう一つごめんなさい、もう一つちょっと駆け足ですけど、メール紹介しますね、
木曜ちゃん宛て、最近は4リッターのジムビームを買ってハイボールを晩酌してるよ、1本分ぐらい安くなるよ、月1ペースかな、5本指でした、
はい、全然でも晩酌しないんですね、月1だったら、
ジムビーム僕飲めないというかね、あれなんですよね、バーボンのあれです、
バーボン 博士から
、博士からメール来てますね、はい、劇団大勢の荒垣と秋山と広瀬、はい、そしてラジオの前のオーディエンス、はい、中洲から柴井太郎博士やばい、
はい、
ありがとうございます、今まさに沖縄に帰るために中洲に飲みに行くとです、
うん、どういうこと
博多は さ博多は酒も魚もラーメンもバリうまかとよ、
あ、美味しい、
今日中には那覇へ戻る場合、ありがとうございます、
お待ちしております、
お待ちしております、はい、はい、というわけでもう本日お時間あれですけど、しなさん
告知が、
まあ、告知が、そうですね、今週の土曜日と日曜日に我が道の小劇場にて、はい、どん底という作品をやります。これ100年前に書かれたね、ゴーリキーという方の作品なんですけども、1時間20分くらいかな、はい、素敵な作品となっておりますので、ぜひ見に来てください、はい、チケットの方が、2000円だったかな、マイル2000円です、時間の方が昼1時と夜7時両日ともに昼1時夜7時となっております、よろしくお願いします、
はい、シナさんにメッセージを送って、はい、チケット予約をお待ちしております、はい、というわけで本日の木曜オリジンジャンプル以上でございます、うん、ホワイトで何もしてないともひと、
はい、どん底頑張ります、荒垣慎也と、
はい、ホワイトで何もされてない劇団秋山ひとみでした、
また来週たくさん、
ありがとうございました、
ありがとうございました。